先週1500回記念ということでお届けしたわけでございまして、まあということは今週は1501回ということになるわけでございます。なかなかピンとこないんですけど、ただこの九州遠征を行って帰ってきて、まあ1週間ということなんですが、早いですね。やっぱりこの1週間がなんかついこの間福岡にいて、そしてそのまま熊本に移動してっていう、その流れがまああったわけですけど、まあそれからもうすでに1週間経っているということでございまして、なんかこう時の移ろいといいますか、この流れというものをもう本当にこうスピード感感じてしまう、そういう感じがしております。ということで、まあ1500回超えまして、また気分一新、気持ちも新たにお届けしていく QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はFMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は順調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島君の彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあいつものこのスタジオに戻ってまいって、まあどうかというと、なんですかね、まず機材を一旦戻さなきゃいけないんですね。一回外して九州まで持ってきましたんで、それをこう戻すとね、まあ、いろんなところでその微調整、いろんな調整してるものが狂うんですよ。それをねまた元に戻すのが大変で、まだ完全に今戻ってない状況なんですけど、いつもとねもう明らかに音がね耳で聞きながら違うなってことをここは感じると、こうトークにも影響が出てきて微妙なものなんですね。まあそんな感じでですね、今日もですね、探り探りでお送りしていこうと思っております。こちら MLS は私榎田信也門と、そして今日は先週も出てくれましたけどこの方です。
はい、お久しぶりです、ピナツボユリコです。
そして、IBB 九州はこの方です、
キラウエユコです。
キラウさんもお疲れ様でございました。どうでしたか福岡の旅は。
旅はというかやっぱちょっと運転が疲れましたね。
まあ、あなたはね車運転で、他のチームはみんなバス移動とかでしたからね。はい、私はあれです、後でまたDオクでお話するんじゃないかなと思いますけど、帰りの高速バスが大変でしたね。帝国通り出発して非常にスムースに九州自動車道を北上していって、あ、これなら早めに着くし、ちょっとこうお土産を買ったりいろいろ、まあ下手するとラーメンぐらい食えるぐらいの時間がこう新幹線のこの乗り継ぎの間にあるなと思って余裕かましてたら大きくなくなっちゃいました。途中でトラブルが発生したわけですよ。インターチェンジといいますか、ゲートで、でバスが止まっちまいましたですね。ETC カードがボロでETC が読み込めないっていうんで、バーが上がらないがですよ、バスが。で、生まれて初めて見たね、あんなのは。それで今度料金所のなんかパートのおばちゃんみたいな人がいて、これがまた慣れてなくて、行ったり行ったりして、右往左往してて、なんなんやこれはとか思って、まあ、それで結局、それで15分以上時間潰れちゃったんじゃないですかね。
バス単体の事故ですか？
事故っていうか、あのバスの中にあるそのクレジットカードが読み込めなくなっちゃってたと。 で、なんか無線でなんか連絡取ってたんですよ。なんかちょっとクレジットカードのですね、なんか調子のなんか用ないですもんね、とかって、なんかこれか、とか思いながら。まあまあそんなことがあったんですよ。またちょっと後でお話をしていこうかなと思いますが、まず最初のお便りはこちら。大阪府大阪市からいただきました56歳公務員、ラジオネーム酒飲み屋。
ありがとうございます。
黒板消しを鹿児島ではラーフルというっていう、まあこれ先々週だったですかね、うん、そういう話題があったんですけど、鹿児島では確かに黒板消しのことをラーフル、そこのラーフル取ってとかって言って、で黒板をこう消す時にラーフルで消すんですけど、このラーフル、これラーフルが正式名称ではないでしょうか、というお便りです。黒板消しクリーナーの商品名がラーフルクリーナーとなっています。私もラーフルと聞いた時には方言だとバカにしましたが、カタログを見てびっくりしました。黒板消しがそのまんまなので分かりやすいのですが、もしかしたらそっちの方が方言なのかもしれません。黒板消しがね、でラーフルが正式なんじゃないかという、そういう、まあ、あの想像想定でお便りをいただいております。これはあの諸説あるんですが、有力な説を申し上げますと、このラーフルという言葉、どこら辺で使われてるかっていうと、もうもちろん鹿児島はそうなんですけど、鹿児島のお隣宮崎県、そして海を挟んだ愛媛県などでも一部使われているそうで、まあ当然この消しで黒板消しの、まあ、まあ別称というか別名なわけですけど、でこれはあの明治時代からあの使われている言葉で、黒板消しをオランダ語の、ラフェルラフェル発音わかりませんけど多分合ってると思いますけど、これボロ布って意味なんですよ。ほつれた布っていうかボロ布、そのボロ布、ボロ雑巾みたいなもんで黒板をこうあの拭って消していたと、そっからそのラフェルからラーフルという言葉ができたという説があります。でこれあのオランダ語が語源であるっていうのは大体もう今有力になっておりまして、これはあの江戸時代、海外との、通商が許されていた、長崎の出島であるとかそういったところなどでそのオランダとの交流を通じて黒板とチョークがオランダからもたらされたと。でその時にオランダ語でその黒板のチョークをその消す時の、まあその頃まだ商品としてはなかったんでしょうね、ボロ布で消してたんでしょうね、おそらくね、雑巾みたいな感じ でそれをそのほつれた糸あるいはボロ布というのを意味するラフェルで、が使われていて、それがまあ商品となった後も、まあ、ラーフルというふうに、まあ、なったんではないか、あるいは、これオランダ語にはこするとか磨くっていう意味の言葉もやはりこの、なんかラーフルに似た言葉があるらしいんですけど、まあ、これも関連してるんじゃないかというところです。でさらにですね、このラーフルが正式名称なんじゃないかっていうのをこう裏付けるっていうのは、この先ほどお便りの中にもあったんですけど、あのラーフルとい こうカタログに載ってるとかそういうもう ある程度その確固たる名前として位置付けられてるんですけど、株式会社ラーフルって会社もあるんですよ。でこれはね別に黒板消しを作ってる会社じゃないんですよ、全然関係ないです。製鉄鉄鋼関係の確か会社だったと思うんですけど、黒板消しのようにいろんなものを自在にこう消して、新しいものを生み出すっていう、そんな会社株式会社ラーフルというそういうのもあったりするので、もうやっぱラーフルが正しいというふうに今もなってしまったと。ただ圧倒的に全国的に使われているのは黒板消しです。
あの九州でも、はい、その一部の九州だけじゃなくて九州全域がラーフルなんですか？
違います、熊本じゃラーフルと言わないです、うん、私だから最初ラーフルって聞いた時にそれ何それって言って、なんか お菓子かなんかケーキかなんかみたいな、でほら鹿児島って独特のものが結構あったりしますから、はい、鹿児島でね鹿児島行って白熊食ってきたもんねとか言いながら、知らない人が聞いたら熊が食えるのみたいなしかも白熊がみたいな、
ジビエ
でそれ宝それみたいな、でもまあ分かる人は、まあだいぶ今ね白熊はだいぶ全国区になってきましたから、まあそれがそのね練乳のかかったかき氷でフルーツが乗ってるみたいなのはもう大体分かるようになった。でも昔はやっぱり分かんない人多かったですよ、 あと薩摩揚げって言ったらみんなわかりますからね、鹿児島の人薩摩揚げって言わないですからね。
言わないんですか。
あんま言わないですよ。まあもちろん薩摩揚げで通じますけど、あっち行ったら大体つっちゃりですから。
へえ、なんか薩摩出身やから薩摩揚げだとばっかり思ってました。
薩摩の人わざわざ薩摩と言わんでしょ多分。
あ、そうか。
だからよその人だからこう薩摩ってつけたくなったんだ。薩摩芋多分鹿児島の人から見れば芋ですよあれ。
あ
でだからしかも鹿児島の人からすればあれは中国とかあっちのその天竺とかあっちの方から伝わってきたものだから辛い芋なのです。
ああ、
でその鹿児島県以外は鹿児島から伝わってきたっていうか、鹿児島特に薩摩藩はその辛い芋を よそに出さなかったわけですよ。自分とこだけでその専売特許にしようとしてたわけですよね。でそれをその江戸の度重なる飢饉の時に痩せた土地でも育つということでさつまいもを普及させたいというふうに考えた青木昆陽という人が、苦労してそのさつまいもの苗を、盗むようにして持って帰ってきて、でそれを植えて江戸で栽培してっていうふうになって全国にこう普及していったという、うん、だからさつまいもなんですよね、うん、だからでも熊本なんかでもあんまさつまいもって言わないですよ。辛いものですよ。
辛いもなんや。
辛いもですね、だから、ね、木下さんも辛いもですよね。
そうですね、辛いもって言ってましたね。
ね、さつまいもってあんま言わないよね。
辛いもの方がメジャーじゃない気がするんですけど。
いや、だからそ九州だとの話ですよ。だから全国的には圧倒的にさつまいもじゃないですか、でだからそういう独特の地域ならではの故障呼び方ということかなというふうに思いますね、まさかこのラフルでここまで掘り下げるとはですね
広がりましたね、
思わなかったわけでありますけど。続きまして京都府宇治市からいただきました50歳兼業農家、ラジオネーム睡眠時無呼吸症。
ありがとうございます。
たたたた大変です、大手菓子メーカーロッテの人気商品ロッテのチョコパイに異物が混入していたという投稿がネット上で拡散されて物議を呼んでおります、こういう投稿がありました、異物混入拡散希望というのがついておりまして、ロッテのチョコパイを食べてたらガリッとでよく見たら歯じゃない、歯光の速さで回収に来たけどやっぱり歯だった、原因不明です、終わり、二度とロッテは信用しない食事恐怖症になったよというそういう X ツイートの、投稿のようですね。で、これまでいろんな異物混入はありましたが歯というのは、超レアケースでは、でも売り上げ下がるだろうなというふうに、いただいております。
歯の方がありそう。
でも
差し歯が落ちてとかってことでしょ。
いや
結局
そういうふうな疑いがねこの投稿者にもかけられたんですよ、お前の歯なんじゃねえのつれ、あるいはなんかこう歯が欠けてとか、そういうもんじゃねえので、違うんですよ、なぜかというとそれは歯乳歯だったんですよ。
はあ、じゃあ工場の人が乳歯抜けたんだ、
ただ抜けたからといって、混入するようなそんな設備じゃないやつなんですよ
マスクしてますもんね。
マスクしてるでしょうし、そんなチョコパイのそのパイ生地というか、そこにいたのか中のこうクリーム的なものにいたのかちょっと分かんないですけど、チョコクリームの中にとか分かんないですけど、その通常混入しないですよこれは。
そうですね。ってことは
で例えば動物性の何かって言ったら、使うものとしたらおそらくミルクとかバター系のものとかだと思うんですよね。で他その小麦とかそのチョコもそうだけど、あんまその乳歯が入ってるって考えにくいし、通常それおそらくいろんなこう目の細かいふるいにかけたりとか、そういう異物が入らないようにいろんなその二重三重にやっぱりやってるはずなんですよね。であってこう入ったっていうのは、ひょっとしたらですよ、人為的に 誰かが悪意を持って
乳歯抜いて、
自分とこのさ、例えば子供が生まれて、うん、もう乳歯があってとかっつって、うん、いたずらでこれ入れたら、うん、あのロッテは困るんじゃねえかみたいな、なんかそんなことを思ってやるっていう人が、まあいや分かんないですよ、それはまあそのでもなんかそっちの方が可能性としては高い気がするね。だから事故として混入するってことがどうも考えにくいんですよ、これが。私もそのロッテの工場は行ったことないですけど、他の食品メーカーとか結構私行ってますんでね。でものすげえ神経使ってますよ。
でもあれじゃないですか、仕上がった時に、ええ、あのレーンで確認するじゃないですか、ええ、それをかいくぐれるってことですよね。その乳歯はかいくぐれたってことですよね。
だからその中に入ってたないと、ね、だから、ね、例えばその製品パイがあって、チョコパイがあって、はい、でそれをこのまた個包装でビニールで封入してるじゃないですか。でそこをおそらくそのセンサーで、ね、センサーで見てるはずなんですよ、うんね、で変なものがあったらすぐ跳ねるようになってるはずなんですよ、おそらく、うん、で中に入ってたら分かんないですよね。
あ、じゃあクリームの、
ね、クリームの中とかにいたら分かんないだろうなっていう、うん、そんな気がするんですよ。まあ、これはあのともかく犯人の木田上さんに聞いてみるのが一番早いと思います。木田さん、あの、どういうふうにして、
なんでそんな間違ったことしたんですか？
え、ちょっと2人でやめてください。
え、なんでそんなことしたんですか？
いや、でもこれ本当の話じゃないんでしょ、まだ。
いやいや、このそのなんていうの、その歯自体も写真が撮られていて、それ SNS で出してあるし、ロッテも歯であるという、これ異物混入があったってことを認めたんですよ。
あ、そうなんですね。ええ、
でその製品製造工程内の X 線を使った異物検出装置には、まあ、今回の異物を通したところ異物として検知して、その要するに跳ねると、ちゃんとセンサーは役に立っているということが確認されていると。なのでどこで混入したのかが、まあ、非常にこう大変なことになる。だからこれロッテとしてはこれもう会社の命運に関わる大事件なんで、これ徹底的にやるでしょうけど、すごいこれ、まあ、大きなニュースになるかもしれないですよ。これロッテの株価とかダーンと下がるんじゃないので
、私でもロッテじゃないですけど、ええ、パンの中に、はい、なんか歯なのか石なのかわからないものが混入してて、はい、でちょっとクレームというか、これちょっと見ていただけますかって引き取ってもらったことは一回ありますよ。
それやっぱ食べる前にその中に
食べる前に
自分でこう差し込んで入れて、
なんで石を
ガリッとしたっていうこと で、
クレームで、お金を取ると、しない、
そういうのはあの映画伊丹十三の貧乏の女の中でありました、
ね、それじゃなくて本当にありましたよ。
あ、そうですか。私はあの、まあ、異物が入ってたのは一回ありますよ。まあ、どこのメーカーっていうのはあれですけど、大阪の、NS 食品っていう、ところで、有名な、シーラーメンとか、シーヌードルとか、作ってるとこですね。ディーベイとか、ディーベイとか、あと、RO とか
あれですね、最近爆盛りで有名になった、
あ、ですかね、
U とかね、
すぐそこに、うん、
本社があるとか、
南方のところに
バレますよ、
あるんですけど、A 堂 M 福さんっていう人がそこの会社の、あれはどん兵衛だったと思うけど
もう出してる
なんか入ってたんですよ、変なのが、なんかプラスチックの塊みたいなのが、ですぐ写真撮ってで送ったら、非常にドライでした
え、すごい低姿勢じゃないですか。
低姿勢なドライさでした。もう決まってんの、そういう時に、なんかこう定型文のお詫びの文章と、それとこういう時はこういう風なお詫びになっていますっつんで、どん兵衛のお詫びセットと
金一封なしですか。
金はないないない、金はなかなか出てこないですよ、あれ、お金払っちゃうとね、みんなそれ真似するやつがいるから、なかなかお金は出さないですよ、あれはよほどのことじゃないと。前そのルネディっていうそのね、古民家の時に特殊な電球があったんですよ、壁につけてたんですけど、それ取り外すときに普通にこう引っ張ったら抜けるわけよね、その電球は。で、普通にそうやって特に変な抜き方じゃなくて普通に抜いてたら突然パーンって破裂したの。 でその破裂した破片が私の目のこう目尻にこう、まあ、刺さったっていうかこうに、まあ、当たったわけですよ。でこうあの危ないからこうあのなんていうか目薬をたっぷりこうかけながら洗い流して、それでだから怪我とかはしてないんだけど、一応でも目に入ったことは間違いないんだよ、そのガラスの破片が。でそのまあその電球のメーカーはドイツの電球のメーカーなんだけど、日本の代理店はあのちなみにそれをあの代理店として売ってたとメーカーはあのこれも言えないですけど、エムビシっていう電気メーカーがありましてね、知らないと思いますけど、でそのエムビシ電気のあのまあその合弁会社があったんだけど、その時はもうその会社もあのなくなってたんですよ、合弁あの解消してて。でもさすがだったな MBC は、うん、その神奈川県の本社から、幹部 の, スタあの 社員が2人翌日飛行機で飛んできたもんね。
あ
でこんななんかあの紙袋にさ、もう お菓子やら何やらいっぱい入ってて、でこれはお詫び あの本のお詫びですとかっつって、お菓子もあれだいぶ高い お菓子だったんですよ、うん、でしかもその壊れた電球1本があ多分ね800円ぐらいの電球だったんですよ。ちょっと特殊な形してんだけど、その800円の電球はもうそれはもう今売ってませんと、うちでは扱ってないけど、それに代わるシリーズがありまして、どうぞこちらをお使いくださいって言ってフルセットもう 数万円分の、いやそんなにいらないんですけどみたいなあのそれ持ってきて、申し訳ございませんでしたって言って、あれはあのさすがやっぱ一流な会社は対応がすごいなと思って。
でも金一封ないんですよね。
金一封はなかった別に、うん、だから本当に怪我してて病院に行っててなんか治療したとかなったら違ってたんだと思うけど、俺別に そこまではしてなかったから、うん、であの病院に行ったとか言い張ればさなんかあったと思うけど
ちょっとやかっては見なかった。
いや俺根がほら根が心の清い人だから俺は あのそういうことしないんですよ。まあ、そこら辺が、まあ、木田さんとの違いかもしれないんですけどでまあだからあの木田さんはですねすごいですよ。あの前あのどことは言えないんですけど、あの外食産業のワイノヤっていうところがあるんですけどワイノヤの店員にあの鉄鍋あのすき焼きだか牛鍋だかをあの足に引っ掛けられてやけどしたことがあるんですよ。その時にあの家一軒買わせましたからね
家一軒
ですよね
いや買わせてないですけどね
この人ね、この人実はね意外とめちゃくちゃ無欲なんですよ、
はあ、
本当だったらだってあの治療費とかそのね言ってみりゃあの嫁入り前 あの女の人ですよね、今も嫁入り前ですけど嫁入り前の女の人ですよ、そのあのあの傷物にしたわけですよ、そのあのちょっとケロイドみたいになりましたからね足がね。であれだったらあれかなりぶん殴るあの踏んだくれると思うよ、
まあ、
俺アメリカだったら億単位だと思うよあれ。
踏んだくるというかもう正当に
そうしたも
ち
ろ
ん、あのきちんと治療費払っていただいて、
あれあの時あんたなんか菓子折り一つかなんかだったよねあの時ね。
確かそうでしたね。
絶対そんなんで許さへんそうどんだけ無欲
俺もほらその現場にいた目撃者だから、うん、その時に、うん、一緒に飯食ってた時だったんで、うん、それであのねこんなんではダメだよと、ね、でそのがっぽり言ってであの私にコンサル料として1割いただければそれでこれで なかなかいいなとかムフフとか思ってたんですけど全然もらわなかったですからね、次はもらってほしいですね
次鉄鍋アタック、
ええ、まあ、次もまた鉄鍋をチャレンジしていただきたいと思いますけどね。まあ本当にまああのロッテはこの年末のさこうケーキとかいろんなものがこうね、うん、こうまあ売れる時期じゃないですか、なんだかんだでお菓子とかその何あのお子ちゃま用のさ長靴に入ったお菓子のセットとか絶対企画商品でやってるはずなのよロッテも。
あとチョコパイって結構そのクリスマスケーキ作りに簡単に代用品でよく使いましたよ子供たちと一緒に。
クリームの周りに貼り付けたりとかでしょ
貼り付けたりそう あとあれに生クリームをアレンジして果物乗せてプチケーキ作ってみたり。
だから、まあ、いずれにせよ売れる時期ですよ。 ですね。でしかもほら、もうあのチョコパイだけだったらいいけど、ロッテのチョコパイってみんな覚えてるからもう、うん、ロッテのがついちゃうんで、だからこれはだから他のロッテ製品にも影響を受けるわけですよ。だから ロッテのガーナチョコレートとかね、あと何がありますか、ロッテって、ま、
チューインガムみたいな、ガム
はあんま感じないもんね。あの雪見大福とか、
雪見大福ってなんかあのなんかチョコパイと似てるような工場で作ってそう。
ああ分からんけどね、うん、あとまあだからそのジェラート類とかね、昔ロッテのイタリアーノっていうのがありましたよ。
ありましたね。
今なんていうんですかね、分かんないですけどね、
売ってないんですか。
いや俺あんま買わないから分かんないんだよね。まあまあともかく本当にあのこれは原因をちゃんとあの解明していただいて、まあ不安のない、まあその安心して買える状況にしていただきたいなと思いますけどね。
でもそれで考えたら怖い世の中ですね。
まあもう、まあ、何が入るかわからんけどね。
っていうか X 一つで、ね、株価が暴落って、
あそれはあるでしょうね。でも前あのどっかのパン工場でなんかその生地を練る機械で指を挟んだ人がいて、いてってなって、で気づいたら第一関節から向こうがなくなってたんだけど、我慢したらしいですよ。
その指はどこかに
その指は生地の中にあの入って、
うん、練り込まれていって
、うん、そのままパンになったんで、
いつもより塩気が強く、
だからその何万個か回収するかなんかになって大騒動になったんじゃなかったですかね。あと私が小学校の高学年の時に指の入ったラーメンっていうのが
ほんまに指が入ってるんですか。
なんだっけ、あれどうだったかな、ヤクザモンかなんかが塩湖飛ばされて指詰めた指をスープに入れとけっつって、スープに入れて味が出るやろうっつってなんかそんなめちゃくちゃがあったっていう、なんかそんな記憶があるんですけどね、うん、本当にお気をつけいただきたいなと思います。
でも気にせんで買う人はまあいるんじゃないですか。
うん、思います。
いや気にせんでっていうか知らなかったら買うでしょうけどね。知ったら、
私だって、
う
ん、マックもなんかあったじゃないですか。
いやまあだからマクドナルドもそうだし、いろんなところでさ起きてますよ。その
でも全然気にせず買ってましたよ。
ああ逆に今こういう事故が起きた時の方が神経使うから、むしろ安心だったりするんですけどね。まあどうでしょうか。本当にね、正確な情報をもとに判断をしていただきたいなというふうに思いますけど、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。